宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。はい、ということで今日も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。タクちゃん何してるんですか。
あった
いや、ごめんなさい、ごめんなさい、
ここまでのストーリー話す
いや、私今 iPod をなくしていましたが見つかりました。以上です。
だいぶアタフタしてましたよねiPod がない、 iPod がない、
うん、ネタをいろいろと仕込んでるんで ね。あ、なんか面白いネタがありますよ、カズくん。
実はですね、メールですか、これは。
メールです、
ね、メールが届いております。サンちゃんという方からいただきました。ちょっと読んでみます。120回も楽しく拝聴しました。タクちゃんの止まらない先生の話笑いました。
そうそう、あのね、あの後ね、僕なんかね、10年ぶりにね、実は恩師から電話があって。
お
う、うん、その話じゃねえやん、メール読んで。
後で聞く、後で聞くから待ってて。
それも聞きたい。
それ聞きたい。
聞きたいけど、とりあえず話して、はいはい、メール聞こう。
すいません。
新コーナーも面白かったです。テイクワンが気になるところですが、がらりと変わって質問です。この前、アメリカの大統領選がありましたが、トランプさんに決まって、イスラムの方々の間で特に話題になったりしていないのですか？過激な発言が多くてちょっと不安になってしまいます。では次回の配信も楽しみにしています。皆様体調にお気をつけて、ということでいただきました。
はい、
どれからいきますか。
これでもあれでしょ、
どれからいきますか。
これでもナセルさんへの質問だよね。
そうですね、
イスラムの方々の間で特に話題になったりしていませんか。
そうでもないですよ
終わっちゃった話そうでもない
だけどトランプさんの影響を受けた若い人たちが
二次被害じゃないけど、そういうのね、
うん、なんかとんでもないことやっちゃってるみたいなのはちょこちょこ耳にはしますけど、
うん、
ただ実際もうアメリカにも相当数のイスラム教徒住んでますから、
だから無視できないよね。
無視できないと思う、
うんうん、
国外追放したら人口がクッと減っちゃうだろうし、う
ん、いや減るかどうかの前にもっと問題が起こると思うけどね
入国ダメよって言ってもそんなこと言ったらね、何を基準にその拒否するのかね、うん、国単位なのか。だって宗教登録日本じゃしてないじゃない。
まあ、日本ではね、でもアメリカだとなんか書くところがあったりとか、
うん、
あるんですか。
ちゃんとした宗教
入国シートに、
ちゃんとした宗教者だとさ、うん、自分の信仰ちゃんと表すでしょ、
うん、
ね、ごまかしたりはしない前提じゃない。だから、うん、それは分かるのかもしれないけどね。でも確かにナスルさんが言ってるんですよ、国単位でなんかするのかもしれないね。
それって入ってると入るときはこの宗教ですけど、入って別の宗教に出会って変わりましたってなったらどうなるんですかね、うん、
だから現実的じゃないんだよ
多分それ日本人的発想かもしれないね
なるほどね。なきにしもあらずだから、そういうのも。
まあね、
はい、ということで
先生の話も聞く。
じゃあエンディングで
わかりました。
はい、ということで今日は一人一ネタでお送りしていきたいと思いますけど、たくちゃんさっきの話はどうなったんですか。
さっきの話、
さっきの話なんだ
どれ。
さっきの話、
先生の話。
そうそうそうそう、
それ一ネタにするできなくはないけど、
無茶ぶりしたな。
できなくはないけど、長くなるよ
じゃあいいです
いいですか。
じゃあ今日は、うん、誰からにしようかな。
スーパームーンの話をしたいと思います。
この間
見ました。皆さん
見れました。
見ました。
見てない。
あれ、なんか沖縄とかしか見れなかったとか言ってたよね。ちょうどあの日だけさ、なんか雨でさ、
う
ん、
そうそうそう、
前の日が、なんかね、うん、よく見えて、うん、翌日もよく見えてみたいな。
う
ん、
そうそうそう。次の日は見ました。
次の日の朝、見えたみたいね。
ああ、そういうことね。
早朝見えたみたいね。まだ暗い時にみたいな感じで見えたみたいなんですけど、はいはいはい、実は私、その前に、ですね、11月の11日だったかな、星空観望会っていうのがあって、それに行ってきたんですよ。
うんうんうん、
で、 それは相模原の博物館がなんかね1ヶ月に1、2回やってる、うん、なんかこう無料のそういうやつで、博物館に夜行くってなんかワクワクしません？
そうですよね。
そう。
いつもと違う感じ
で。で、まあ息子の名前で申し込んで、うん、息子で一緒に、
はいはいはい。
でも、その日も実は雨だったんですけど、星空観望会雨で、うん、俺ら的には、あ、雨ならむしろ、空いてんじゃないかと。
あ、はいはい。
なんかね、150人ぐらい申し込んであるみたいなんだけど、でも、あの、プラネタリウムの多分席数かなと思うんですけど、うん、多分ね、30人ぐらいしか来てなくて、ほ、はい、うん、で、あの、行って、もうなんか1万って行っちゃって。
その何時頃なんですか？
ね、一応ね、7時からだったらしいんだけど、俺6時半からだと思って、6時半よりちょっと前に行けばいいかなと思って、6時25分に行ったら、6時半から受付開始ってことで、なんだか待たされたりなんかしながら、はい、まあ息子とこうね、うん、うろうろしながら、うん、雨の中、楽しんできたんですけど、そう、それで、まあ結局星が見えない日だったので、あれを見に行ったんですよね。まず、プラネタリウムに行って、うんうん、この時期に見れる、星の形、はいはい、うん、なんかこう、南を前にすると、右側だからなんだ、西かな？西の方に、うん、なんか夏の大三角形がまだ残ってますよとか、で、なんか真ん中のところには、秋の、なんか大四辺形って言ったかな？なんか四角の、に見える星があるんだって。
うん、
でも、それは結構、有名じゃないし、地味です、みたいな
話して。そこまで言ってくれんだ。
そうそうそうそうそう。なかなかね、トークが面白かったり、面白いというか興味深かった。子供向けでもあるし、大人も楽しめるぐらいの感じで。で、これから冬の星座がこっちの方に見えてきますよ、みたいな感じの話をそこで聞き、まあ、前にこう、月を見ながらね。で、そこで、スーパームーンが今年、なんか、何十年ぶりとかで、
ね、62
年ぶりとかなんとかで、スーパームーンがあるとかって言って、おー、来週だ、楽しみにしようとかって言ってたのがその時だったんですね。ほいで、結構笑ったのが、スーパームーンはね、今回有名じゃん、
うん、
あ、反対知ってる？
何？
名前はないみたいなんだけど、一番ちっちゃい、月。
月？
一番ちっちゃい満月が、今年はね、
ミニムーンとかですか？
4月22日だったんだって。
もう過ぎてますね。
あ、もうね、あ、今年の、今年の中だからね、そうそうそうそう。ところがね、その日、うちの息子の誕生日なんですよ。これね、息子が偉い喜んじゃって、
はいはいはい、
家帰ってきて、お母さんに、すごいよ、今度スーパームーンだったって、それでね、一番ちっちゃいのいつだったと思うっていう、この、なんかマニアックな質問を問いかけて、はいはい、おいで、なんか、実は僕の誕生日だったんだよっていう、なんか、喜ぶべきことなのかがどうなのかがわかんないんだけど、
なるほどね、
で、なんか次がね、今の大きさがなんか20年後とか、18年後とかなんとかなんだってぐらいの結構スーパームーンの中でも大きなっていう話とか、で、スーパームーンと一番ちっちゃいその4月の月、満月とどのぐらい違うかって、どのぐらい違うと思います？どのぐらいって口で言うの難しいよね。
倍ぐらい、2分
の1。そんなには違うね。14% ですって。
あんまわかんないな。
だから、まあ、1、2割引きみたいな感じ。
あ
らしいですよね。そう、だから、でも、こう、横に並べるとね、こう、プラネタリウムのスクリーンの中で横に並べたら、うん、あ、こんなに違うんだっていう感じで、非常によく分かったんですね。
けど、毎日見てないから分かんないよね。
毎日見てたら帰って分かんないかもね、でも。
う
ん、
まあ、毎日見ることはないだろうけどね。
ちょっとずつだからね。そう。
そんな人いないと思うけど。
それで、本当はその日、星空観望会なので、その後、いわゆる展望のところに、うん、展望じゃないな。なんていうの？望遠鏡？
あるんですか？
あるんですよ。めちゃめちゃかっこよくて。
結構大型の？
そう、大型の。大型の、その望遠鏡のところに行って、望遠鏡のところにドームがついてて、
うん、
こうドームの、なんていうかな、1メーター幅みたいなところがウィーンって開いてって、そこから星を見るみたいな。あまりにも光が多すぎるので、光を遮断するドームみたいな感じで、で、長さがね、多分2メーターぐらいだったかな。で、望遠鏡について、質問するときには、だから結局星見れないので、みんなで望遠鏡を見に行った感じだったんだけど、そこの説明する人がなかなか面白くて、皆さん望遠鏡を見たときに、こういうところに行って望遠鏡を見たときに、 数の質問をしましょうっていうのね。こだわりの質問をしましょうと、はいはい。普通はこれ何倍ですかって聞くでしょ、うん、で、大体どこも200倍なんだって。うん、で、何倍ですかって聞くな、まあこれは素人とか言って。で、こう、くろうとは、レンズの大きさはいくつですかって聞くのが、あ、こいつ知ってるなって思われる質問らしくて。
なるほど。
レンズが大きければ大きいほどよく見えるっていうか、光をたくさん取り入れることができるので、うん、遠くの星が見えると。で、その日もなんかね、ドッテン、海明、冥王星は違うんだよね。海王星か。海王星を見ることができるから、それを見ましょうっていう回だったんだけど、結局雲が全然見れなかったんだけど、海王星が見れるって話で、で、それコンピューターでパカパカパカって打つと、それがウィーンって動いて、海王星の方向に向くんだって。
なるほどね。
すげえかっこいいと思って。
今俺海王星的ドラゴンボールしか出て
こない。多分ね、俺も一瞬その時思い浮かんだんだけど、海王拳を思い浮かべたんだけど、でもそうはしないよなと思いながら、何も触れずに来たんだけど。
多分これ聞いてくれてる人みんな海王様頭浮かんでるよ。
いや、みんな？
いや
全然じゃないですよ。
全然だよね。カズ君浮かばなかった？
全然もう。
マジかよ。
望遠鏡そうなんだ。
ということで、スーパームーンのお話でした。
また映画ネタなんですけれども、最近、また映画見てきました。サトシの青春ってご存知ですか？
うん。
最近頻繁に番宣やってるみたいなんですけど。
うん、知ってますよ、うちテレビが。
ね、あれですかね。今ふと思ったのは、将棋の、
そう、
名人と戦うというか、倒すんだって。
そう、それ。
はい、はい。
村山さとしさんっていう、実際にいらっしゃった方の、ノンフィクション、ほぼノンフィクションのお話なんですけど、うん、1998年、29歳で亡くなってるんですね。
うん。
で、その人、もう小さい時にネフローゼっていう、肝臓の病気になって、もうほとんど元気になることはないまま亡くなられてしまったんですけれども、ボロッボロの体でずっと将棋を指して、で、羽生さんのいいライバルみたいな。
うん、
で、羽生さんと本当は互角、6勝5敗とか5勝6敗とか、そんな戦いをしたみたいなシーンもあったんですけど、すごかったのはね、主演の松山健一の激太り。
あれはもう本当に自分で太って。
特殊メイクなしらしいですよ。
お
ー、なんかね、20キロ。
俺多分できると思う。俺20キロ太るの簡単にできると思う。
ラーメンね、毎日食べてもね、
うんうん。修行だと思って。
もうね、特殊メイクかと思うくらいびっくりしてて、ね、
うん、
だ調べたら20キロ増だって書いてあったんですね。
すごい。
だけど、今見るともう体重が戻ってるから、うん、ああ、やっぱプロだなって思って、タクちゃんも頑張ればできんのかなって。
うん、頑張らなくてもい
い。反対、20キロ、
ね、
減らす方。
今から20キロ太って減らすのなら簡単かな。
あら、そうなんですか。
うん。
ああ
。っていうか、俺、サトシの青春実は知ってるんだけど、
あ、そうなの？
ずっと知らんぷりして今聞いててみました。
見たの？
見てないけど、うん、昔さ、TBS のドラマでやったんだよね。知ってる？
あ、それ知らない。
うん。なんか、誰だったかな。でも、その時はね、太ってる人じゃない人がなんか主演だった気がするけど、昔やってたような気がして、で、僕、別に将棋、すごい詳しいわけじゃないけど、ちょっと知ってるので、うん、そう。最後ね、なんか、膀胱癌かなんかで亡くなったんですよね。そう、若くしてね。で、かなりなんかね、
うん、
こだわりのお兄ちゃんだったみたいで、
うん、
こだわりっていうかなんかね、あ、知らない？
どこの部分？
あ、なんか、あ、でも映画にそのシーンが出てたかどうかがよくわかんないんだけど、うん、その、サトシさんっていう人が、なんかね、普段からあんまり綺麗な格好してなかったんだって。
あ、
で、お師匠さんが、うん、森名人だって、森七段かなんかがお師匠さんだけど、うん、お師匠さんが、なんか、自分の方が、弟子みたいだなとか言いながら、体が弱いのでね、そのサトシ君の周りのお世話をしたりしてたみたいなことが、はいはい、エピソードで聞いたことがあったりはします。
なかなか面白いですよ、ぜひ。なんかね、まさかタクちゃんと一つの映画について話ができると思わなかった。
いや、俺映画の話じゃなくて、
一つの作品として。
サトシさんの話ね。あ、もともと小説かなんかなんですよね。小説、うん、ノンフィクションの、そう、小説かなんかで。
そうですね。
でも松山健一合うだろうなって感じはする。
すごい良かった。
ああ、その、持ってる雰囲気とか、そういうものが、う
ん。その本人の、写真とかもなんかネットとかにはあるみたいで、うん、かなりこう、太った男の子みたいなイメージ。 ちょっと不健康に太っちゃった男の子みたいな感じで、でもやっぱりね、そういう病気があったんで、多分、うん、その、なんていう、運動とかはしないタイプの、そういう子みたいで、なんか、かなり、将棋と、あと少女漫画
少女漫画
に、なんか、少女漫画3000冊のために、一軒の家を借りたみたいな。で、少女漫画買うのに、一つの作品につき2、3冊買うみたいな。
え？そこまでは知らないわ。
3冊買うみたいな。で、1冊は読むよ。はい、1冊は飾るよ。はいはい、1冊は保管よ、みたいな。
さすが。
ちょっとオタッキーな感じだよね。
相当なこだわりで。
映画の中でもいたずらなキス読んでましたもん。
あ、ほんと。僕全然映画はその話は知らないんだけど。
だけどそんな結構まあ太ってらっしゃったんですけど、将棋を1局打つと2キロくらい減るらしいんですよ。
ああ。でもなんか言うよね。
それはあるかもしれないですね。
なんか将棋の棋士の方ってみんなさ、ほらなんか、あの、甘いもん食べるんだよね、うんうん、途中でね。
頭使う、
ね。すっごいカロリーを使うっていう説があって。う
ん
う
ん、だって朝から始まって夜中までかかるみたいですからね、1局打つのに。
将棋の騎士かっこいいなと思うし、なんかね、こう、若い頃はさ、なんか、うん、あ、楽そうとかと思うんだけど、ものすごい大変な世界みたいな。
だと思いますよ。
ね。
すっごかった。
やっぱりね。
それがひしひしと伝わってきて。
そう。ただ、ナセルさんの話的には映画の話というよりも、この、サトシさんの話でしたね。
なってきたね。
なってきたね。
あ、じゃあちょっとだけ付け加えていい？
うんうん、
はい。今ね、映画館ね、いろんな作品新しく出てるんだけど、うん、結局、みんな見に来るのは、
君の名は？
正解。新しく、だって僕、サトシの青春始まった日に行ったのに、うん、ガラガラ、結構話題になってたから混むかなと思ったんだけど、ガラガラで、その代わり、うん、君の名はに、もう全部ソールドアウト。
ええー、そんな人気あるんですね。
2回、3回、4回、5回くらい見る人が続出してるみたいですからね。
それもあるし、やっぱりそうやって言った人がメディアで喋って、うん、で、今年の一番みたいなね、
うん。
ね、なんか流行語大賞もノミネートみたいなね。うんうん、多分そういうのもあって、うん、じゃあ見に行こうかっていう人が今言ってるのかな。
ハウルを抜いて、もののけ抜いて、間もなく千と千尋に。
抜くかも。
抜くかもみたいな。
ええー。
だから二人見てね。
サトシの青春。
地上波でね。
サトシの青春を地上波で見る。
見ようか。そうしましょう。
はい。
いやー、この前ですね、マクドナルドに行って、
うん、
コーヒーを頼んで、
うん、
で、コーヒーって、上蓋するじゃないですか。
あ、パカってあれね。ね、はい、わかるわかる。
ちっちゃいパカッか、こう開けて。
こうって言ってもさ、ラジオだからわかんないんだけど、ね、口のとこね。
口だけ。
口つけるとこね。
ほん
と
1センチぐらいのね。
ね、四角いのが開く
よ、ね。そこから飲めますよっていうのがあるんですけど、はい、あれ、飲めます？
はぁ、どういうこと？
あー、やけどしませんっていう話だよね。
私すごく怖くて、あそこから一度も飲んだことがないんですけど、飲めます？
気持ちはわかる。言いたいこともわかる、
うん。
でも、なんとか飲む。
怖くないですかあれ。
何が怖いの？
やけどする。
要するに、熱湯をストローで飲むようなもんでしょ。
あ、そういうことね。
うん。
どんだけ熱いのがここから出てくるんだろうとかって思ったら。
あれ結構さ、湯気だけでも熱いじゃん、そこから出てくるの。
なのでもう私怖くてそれ飲めない。
僕あそこ、入れたての時は、うん、ほら別にあれって、マックだけじゃなくても他の
とこでもあるじゃん。ね、
一回あそこに口をつけて、吹くんですよ、ふーって。
でも、
そうすると反対側にある空気の入り口があって、そこから、ね、熱気がプーっておでこに当たるっていうね。これをちょっと一回確認して、うん、まだ熱いっていう感じで一回ほっとくっていう。
そうやるんですね。
え？やらないの？
正解じゃないし。やらないし。
やらないの？
正解じゃないし、やらないし。
そこからふーって吹いておでこに当たった温度で、
あ、飲めるか。
まだだと。
あ、なるほど。
皆さんぜひ真似しないでくださいね。
違う？
ということで皆さん。
まとまらね
え。お、終わり！
そう。
どういう風に飲むか、いい方法がありましたら、ここまで。
今言ったんだけど、俺言ったんだけど。で、そうかって今言ったじゃん、自分で。
いや、あれはちょっとまあ。
やっぱダメなのね。
たくちゃん。
ん？
最初に話したお話は？
あ、聞きたい。
きたい。
聞きたいよね、うん、いや実はそこの
時間押してるよ。
本当にね、
時間押してるよ。
十何年ぶりに新学校のですね校長先生から電話が入っていて、はい、でちょっとすごい忙しい時にその留守電が入ってたんだけど、
ごめんなさい、
それで
もう時間がないです。
その時に
これ編集で切ってもらいましょうって
ということで、聞きたい方は次回のピカステをお楽しみに
次回まで引っ張るの、はい、次回まで引っ張るのこれ
ということで、今日は、暖房器具といえば、寒くなってきましたので暖房器具といえばということで一言言って終わりにします。
私が好きな暖房器具はガスファンヒーターです、すぐに温まるからです。たくちゃんでした。
なんだかんだでね、ずっと湯たんぽ好きなんですよ僕。手放せないナセルでした。
床暖房ですよ、これはいいです。
金持ちだね、
すごいね。
お寺の本堂にはついてますカズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。